とハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは太田光平です。そして、毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードにお話を進めておりますが、ご一緒いただくのは近畿労働金庫地域共生推進室の中須雅治さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
ね、中須さん、あの7月は、はい、まあね、7月頭から祇園祭りと、
そうですね、
京都では、ね、はい、盛り上がりましたけれども、はい、あの祇園祭りの宵山といえば祇園祭りもお店の大作戦ということで、はいはい、今年は月曜日の祝日、はい、そして火曜日平日、はい、宵山が火曜日の平日でしたけれども、ね、本当にたくさんの方が街中に出てこられてね、
はい、雨がね心配されてたんですけどね、はい、あのうまい具合にというか、
そうですね、
天候に恵まれて、うん、すごい賑わい、
月曜日の、はい、そうですね、祝日宵山はね、はい、もうすごいですね。まあ宵山は少し雨降ったんですけど、それでも、うん、あのたくさんの方が街中に出てこられてですね、はい、上向いて歩いたらこう山とか鉾がとてもこう綺麗にしてて、で下向いて歩いたら昔はゴミだらけだったけど今は綺麗になりましたね。
そうですね。
でこのゴミゼロ大作戦という取り組みに、ローキンさんも、はい、ボランティアとして、
はい、
うん、皆さんね、たくさんの方、はい、実は参加をされてましたね。そう
ですね。ローキンは事業体としてもローキンとしても協賛させていただいて、はい、でボランティア募集のチラシを各営業店に、はいはい、店頭置きをさせていただいて、まあ、宣伝アナウンスをボランティア募集の案内をさせていただくという協力をさせていただいています
。ありがとうございます。うん、
でまあ、職員の方も労働組合中心に呼びかけを毎年やってまして、はい、今年も50名を超える労基の職員がボランティアとして参加させてもらって、はい、いわゆるエコステーションのところに、はい、入らせて、6箇所7箇所ぐらいですかね。
そうですね。当日
入らせてもらって、ゴミゼロ運動をやってます、分別回収お願いしますっていうのを叫びながら、はい、まあ結構祇園祭に来られる方も協力度は高くてね、
そうですね、随分もう定着が図られてきましたね、まあね、それをやっぱりボランティアさんが主体的にこう、ね、活動して声を出す、でお客さん の, その分別の行為を引き出すということをする中でですね、全体の雰囲気が、まあね、エコステーションにちゃんと持っていかないとっていうのが、まあ、皆さんね、実はマナーモラルすごく高くて、で分かりやすいところにちゃんとエコステーションがあれば、
ええ、
うん、ちゃんとこうやって持ってきてくれるし、街中の散乱ゴミもなくなるんだな、でさらにちゃんと分けることで燃やすゴミは減るし、ええ、でまあ、さらにまあゴミをそもそも減らすということで離職機を一部導入していますけれども、それも効果が出ているなというようにこう、ね、思いますし、今年実は祇園祭ゴミゼロ大作戦として初めて、まあ、昨年が実はすごい猛暑だったということもあって、
はいはいはい、
ペットボトルの消費量が実は年々増えているんですよ、
うんうんうん、
でやっぱり脱プラっていうのをね、まあ、使い捨てプラ、どういうふうにこう減らしていくかということが、まあ、昨今のテーマになってもおりますので、はい、今年はね、実は水の場を2箇所設置したんです、
ええ、みたいですね。僕洋坂さんかって
あったんですよ、一番人がたくさんいらっしゃる、はいはい、室町の錦のところと、たこ焼き烏丸ちょっと入ったところにですね、はいはいはい、実は水沼って言ったら、まあね、皆さんイメージする水沼あると思うんですけれども、うん、少しスタイリッシュな水沼を2箇所設けた、はいはい、でそうしたらね、多くの方が実はマイボトルを持ってそこに水を汲みに来られたんですね、うんうん、それだけでも、もう数百本、数千本の、
ね、
数千本ぐらいの実はペットボトルの削減にもつながったというようなこともあるので、はいはい、実は街中にそういうね、そういうインフラを整えるだけでずいぶんゴミ減らせるんだななんていうことも、
う
ん、
そうですね、実験的にできたわけですね、
うん、そうですね、こういうのが徐々に広がっていくと、うん、まあ、みんなが気をつければね、うんうん、でやっぱり自分たちも祇園祭作ってんだっていうのを来場者の来られる方もずいぶん意識が高まってきたななんていうふうに感じます、うん、それはやっぱりその、ね、ローキンさんはじめいろんな延べ2000人のボランティアの方がこう、ね、はい、主体的にやられている成果だと思いますね。ということで、まあ、実は、ね、祇園祭が終わって天神祭りでもお店の大作戦ということで、
はいはい、この間終わったところです ね、はい、
日本三大祭りのうち2つが、
はい、
ね、なるべくもうゴミ出さないにしようっていう動きになってきましたので、まあ、関西でいうと行くと次は大きなので行くと万博、ね、ワールドマスターズもありますけれども、はい、万博もありますので、なんとかねゴミが出ないような仕組みを最初から整えておく、まあ、それがね、ゴミだけじゃなくていろんなことにもつながってきますので、はい、引き続きローキンさんとともにまたやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 ということで、今日も素敵なゲストこの後お招きしておりますので、どうぞお聞きください。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日はですね、ちょうど6月の末ですかね、大阪関西ではですね G20 がありましたけれども、そこに市民の声をということでいろんな活動されておられたし、関西圏の NGO を緩やかにこうネットワークされている組織でもある NPO 法人関西 NGO 協議会の新しく代表理事になられました、三輪敦子さんをお迎えしております。三輪さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はありがとうございます。
ね、あの関西 NGO 協議会ということですけれども、はい、どんな団体か少しご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、関西 NGO 協議会は、1987年に、関西にで活動する NGO を緩やかに結びつけるネットワークとして発足しました。でいわゆるネットワーク団体というふうに呼ばれる組織の一つなんですけれども、関西で活動する、さまざまな分野の NGO の方たちと一緒に、はい、そして NGO が活動しやすくなるような環境を作るために活動してきています、
うん、なるほどね。87年というとちょうどまだバブル、
はい、そうなんですね、
ですよね、
はい、うん、もう一つ言うと当時まだ NGO ってそんなに市民権を得た、
ね、
存在じゃなかったんですよね、で例えば外務省ですとかそういった省庁の方、自治体の方たちにも認知された存在ではなかったし、一緒にやっていけるグループとあんまり見なされてなかったような時代だったんですよね、はい、でその時代にいやそういう存在ではないし、そして社会を変えるために、自治体企業いろんな人たちとも一緒に力を合わせながらやっていく、そしてまた、一番大切なこととしては市民の声を、いろんな場所に届けるために、はい、やっぱり一緒になることがとても大事な時代だったっていうのが設立の背景としてはすごく大きいと思います。
なるほど、専門性を持った、ね、いろんな NGO が実は、草の根的に活動されていて、横でもっと手をつないだらもっと強固な活動が展開できるんじゃないかということですよね、当時でも ODA の話、 ODA まだから ODA の
ODA の話が盛り上がってきた頃ですね。というのは当時、日本の ODA が世界一位になって、バブルにも支えられてってことですよね、で一方で、本当に役に立つ、本当にそのいわゆる途上国の人たちの生活に貢献する ODA なのかっていうことが、問われるようにもなった時代だったので、そういう観点からNGO の存在っていうのはすごく重要になってきてた時期だと思いますね。
そうですね、その世界の課題、例えばグローバリゼーション一つとっても、はい、徐々にその顕著化してくるっていうかね、その80年、後半から、ね、いろんな市民活動の盛り上がりを見てましたけれども、そう考えると NGO 協議会も、ね、長くこう活動されて緩くつながりつつも強固にいろんな活動されている、外務省との定期協議会されてたり、もうそれも先進的ですよね。
そうですね、最初はそういう定期的な協議の場を持つこと自体もなかなか、難しいっていうか、理解してもらうのが大変だった時代もあるんですけれども、関西の関西事業協議会、それから東京あるいは名古屋、それから九州にもそういった NGO を束ねる組織がありますので、一緒に協力して外務省あるいは当時の今の財務省、当時の大蔵省とかと、交渉していったっていうそういう過程があります。
なるほど、ね、国のやってることを批判するだけじゃなくてもっと一緒に何かできないか、ということを、定期的に探り合うとか、提案をしたりね、でもそういうのは実は皆さんがもしかするとこの初めて聞いたと思うかもしれないですけれども、長くもされてきて市民の声をそこにね、どうにかその政策に生かせないかということをされてきてるんですよね。
そうですね、関西ではね、もしかするとリスナーの方にも参加した経験がある方いらっしゃるかもしれませんけど、関西 NGO 大学というようなバもあって、 でそんな場を通じて、NGO の、まあ、発信したいことを広く特に若い方に伝えるというような場も熱心に展開していました。
なるほど。
当時本当に大学とかでもね NGO、うんっていうようなことを学べるそういう学部とか場って本当に限られてましたし、はいね、あと国際協力とかについてもね、うんうん、そういうことについて学べる場が限られていた中で関西女大学っていうのは日本のさまざまな地域で活動している人たちを招きして第一線の情報に接することができ る, なるほど。私も何回も参加して、うんうん、すごくたくさんのことを学ばせていただいたそういう場でした。
なので
そういう場についての、を運営するにあたっても関西女子協議会はすごく大きな役割を果たしてきたと思っています。
確かにそうですよね、はい。まあ、長く皆さんが活動されてきている中で、
はい、
まあ、90年代半ば前半ぐらいからですかね、まあ、国際関係学部とかね、
そうそう
そういうのがね、それが先生、まあ、新しい学部として注目をされて、
大学院とかもできてきてね、
大学院とかもできてきてね、はいはい、なんか今や NGO、NPO みたいな、まあそのね、まあ、市民社会論とかなんかいろいろあるじゃん、 NPO、NGO、大論とか、はいはいはい、ね、ああいう授業も必ず。
そう
大学では授業が ね、
うん、本当今でこそって感じですけれども、もう80年代の末から90年代にかけてはもうなかった。そんな中で関西女子協議会とか関西女子大学が果たしてきた役割ってすごく大きいと思いますね、うんうん、
大きいですね、ね、まあ、そんな中でローキンさんとの関係でいくと、はい、もう長いあれですよね。
そうですね、
いろんなところで接点をお持ちですよね、
まあ、たくさんの NPO、NGO さんあるんですけども、はい、まあ、その中で、まあ、シンポジウムとかセミナーとかをする際に、まあ、パートナーといいますか連携してこの間させていただいてたりしてまして、まあ、今日特にお越しいただいた内容というのはこの間ずっとご案内してますけど、笑顔プラス社会貢献預金がございますけども、はい、まあ、その寄付先団体として去年選定させていただいて、近畿の共通団体の中の2団体のうちの1団体としてご参加いただいて、まあ、いろんな活動を、まあ、ワンフェスの場だったりとか、はい、まあ、まあ、これからお話ありますけど G20 なり C20 の関係の中でも、はい、少し連携をさせていただいたり、まあ、ここの場でも、事務局長の高橋さんがね、この番組もお越しいただいて、ね、お話もいただきましたけども、まあ、そんな連携を、まあ、この間またこれからもさせていただくのにあたって、いろいろとお話し合いの場なんかも持ったりしてて、まあ、そういう意味で今日も来ていただいたということでございます。
はい、もうすごくありがたいことですよね。NGO に関する認知っていうのは広がってきてるわけなんですけれども、日本の NGO 界といいますか、はい、NGO を取り巻く一番の厳しい点っていうのは、やっぱり十分な財源がないってことなんですよね。
そうなんですよね。
で例えば海外でしたら、うん、まあ、芸術財団のようなね、はい、あるいは歴史的にはフォード財団とかですね、うんうんうん、そういった財団がポンとお金を出してくれて、そして自由に使っていいよっていうふうなことが、はい、そういうお金がいただけるっていう環境があるんですけれども、やっぱり日本の NGO を取り巻く状況ってすごく厳しいですので、もう近畿ローキンさんのような活動っていうのはもう本当に本当にありがたいことだと思っています。うんうんうん、そして特に目に見えるもの、まあ、例えばですけれども、そうですね、ケアに関する、まあ、ケアに必要な車ですとか、はい、それは高齢者の方であれ障害者の方であれ、そういうものに対するその支援っていうのは、はい、まあ、見えやすい支援であって、うんうんうんうん、そしてもちろんこれも大変重要なんですけれども、はい、NGO に対するそして NGO の活動に対する支援というのはすぐに目に見えるものではない。そうなんですよね。
短期的に成果がすぐ出るわけでもないので難しい部分もありますよね。
大変やっぱり日本では支援を得ることが難しいんですが、そういう活動に支援をくださっている近畿ローキンさんって本当にありがたい存在だと思います。
そうですね、ローキンさん。
はい、ありがとうございます。
すごい。
ただね、寄付だけじゃなくてね、寄付でお金をお渡しするだけじゃなくて、まあ、労働組合とか私ども の利用いただいている先の労働組合さんとか生協さんの学習会の講師にねお越しいただいてワークショップをしていただくとか、 まあ、活動を通してその団体を知っていただくっていうのも大事なことなので、まあ、そういう機会をあの可能な限り作って、でその会員であるあの兵庫神戸にあのコードさん、コード海外災害支援、はい、あ海外災害援助市民センターというのが あるわけですけども、ここ団体も寄付先団体として、去年1年間はかなりあの学習会の講師として、はい、ご登壇いただいたりもしましてね、まあ、そういうことで少しでもその NGO の活動とかを知っていただくような、まあ、そんな営みみたいなのを、作っているということでもあって、まあ、そこに快くあの参加いただいてご協力もいただいているというそんな感じですかね、
うん、はい、ありがとうございます、
ね、まあ職員の皆さんもねこうやって学びながら、はい、自分たち何かできることがないかということと、まあ、本業である金融のことはもちろんですけれども、うん、そういう面でこう、ね、ご一緒にいろいろやられていくというのはとてもいい形ですよね、
うん、まあ、最近あの SDGs の、ね、ことが、はい、あの結構注目を浴びてますけども、はいはい、まあ、そのテーマでのあのワークショップもしていただいたりで、はい、あのとても分かりやすくて勉強になったという好評も得ている状況でもありました。
そうですね、
ありがとうございます。
まあ、今 SDGs の話がありましたけれども、まあ、国際協力、まあ、NGO 業界全体でいくと、まあ、その SDGs っていう、まあ、キーワードで随分との取り巻く環境とか、はい、ね、いろいろ変わってきたんじゃないですか。
変わってきましたね、うん、変わってきてると思います、まあ、まずね第一にね街を歩いていたら、はい、あのまあ、特にビジネス街で街、うん、歩いていると、セビロのその
バッチね、
あのね、あのこれなんていうんですか、
ロゴね、スジーズのロゴのね、あの、うん、カラフルなロゴ、皆さんも多分見たことあるんじゃないかな。
そうです、うん、あのカラフルなね丸っこい、
は
い、
17の色、
そう17の色が散りばめられた、
あ、バッチ中津さん持ってますね、ついてますね、ちゃんと
このバッチをつけた方
がいいですね、ピンクリボンもついてますね。はい、
そうなんです、
東日本の瓦礫キーもついてます
けど、ね、
素晴らしい、うん、でなんですから広まってはいるんですけれども、まあ、関西 NGO 協議会といいますか NGO として強調したいのは SDGs のやっぱ重要、一番重要な理念のところですね、そこをやっぱりきちんと理解していただいた上で認知が広がっていく、そしてみんなに真剣に考えていただくということがとっても大切かなと思っています。
つけてるってことはね、ポーズじゃなくてやっぱ覚悟を持ってつけないとダメですよね。
そうなんですよ ね、はい、
まあ、このあたり SDGs の話含めてですね、後半いろいろお話をお伺いしていきたいと思います。ここで1曲お送りしたいんですが、今日は、三輪さんの方にですね1曲お持ちいただきました。
はい、
ね、この曲何か思い入れが、
ですね、いい曲だと思いますてか好きな曲なんですけれども、はいはい、まあ、歌詞がとってもいいので、うんうん、ぜひ聴いていただきたいなと思っています。
わかりました、ご紹介しましょう、はい、竹内まりやでみんな一人。さて本日のハッピー NPO、 本日は NPO 法人関西 NGO 協議会の代表理事であられます、三輪敦子さんをお迎えしてお話をお伺いしています。三輪さん、実はまあ、関西 NGO 協議会の代表理事ということですけれども、まあ、いろんな NGO に実は関わられていて、はい、例えば AM ネットや、はい、アジア太平洋人権情報センター、はい、まあ、通称あれですね、ヒューライツ大阪の、はい、所長も務められているということで、はい、まあ、いろんな幅広くいろんな活動されていると思うんですが、まあ、それも含めて SDGs っていうのはかなりキーワードになっていて、
そうですね、
さらに先月、まあ、G20 が大阪中心にあったわけですけれども、はい、ここでもいろいろされたんですよね。
そうですね、はい、G20 は皆さんご承知の通り20の国と地域の首脳が集まる会議なんですけれども、はい、最近こういうサミットの場で、いろいろなグループが自分たちの関心課題を、まあ、提言する、はい、そして G20 の議論そのものに影響を与えようっていう、うん、そういう動きが活発になっています、はい、で今回私はその中の C20 っていう場があるんですけれども、うん、これはシビル20っていうことで市民社会が集まって G20 に提言を出そうっていうグループなんですね、その C20 っていう場に、共同議長っていう形で関わる機会がありました、はい、で提言をまとめて、そしてもうその提言を、安倍総理に手渡して、うん、そして4月には C20 サミットっていうのを、はい、 東京で開催して、うんうん、そして G20 の場では、インターナショナルメディアセンターというところで、はい、メディアの方たちを、まあ、中心に、うんうん、あの C20 としてはこういうことを考えてますよっていうのを発信する機会があったんですね。でそんな中で、まあ、あの世界の NGO の方たちとも出会う機会がありましたし、まあ、様々にあの活動を展開しました、はい。ね、でまあ、その中でも、G20 って、ね、どうでしょう、皆さんにとってはどういう場でしたか、 G20 っていうのは。
G20 どんな場だったか、ね、うん、まあね、 G20、まあまあ、一般的には多分新聞とかテレビの向こう側の世界になってしまったんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですよね。でも実は G20 の国と地域の経済規模を合わせると今の世界の GDP の8割を超えてるんですよね。なのでもう G20 の決定っていうのはすごく、まあ、もう具体的に私たちの生活に影響を与えるっていうのがあります。まあ、ただ一方で本当にいろんな国が集まっているので、まあ、アメリカもいればロシアもいてサウジアラビアもいてで、まあ、南アフリカ、いろんな国が集まっていますのでなかなか共通点を見出すのは難しいっていう、そうですね、そういう特徴もあるんですけれども、うんうん、ただやっぱりその特徴共通点を見出すのが難しいっていう中で一番その結節点としてで、まあ、みんなが共有できるといいますかみんなが合意できるのが SDGs なんではないかというそういうあの思いもその C20 の議論を重ねる中で改めて持ちました。
なるほど。
ですので SDGs っていうのを、まあ、テコにしてといいますか結節点にして、G20 の首脳にもあの、うんうん、いろんなことを打ち出すといいますか提言するということはとても重要なんではないかなというふうに考えておりました。で私個人の例えば日浦井調査がとの関係で言うと、SDGs は実はあのこれは皆さん聞かれた方もいらっしゃ聞かれたことがある方もおられるかと思いますけれども誰一人取り残さないっていうのがキーワードになっているんですよね。で、誰一人取り残さないっていうことを真剣に考えるとやっぱりこれは人権目標だろうと、うん、それがここのところ日浦井調査が非常にあの明確に打ち出している点です。はい、ですからあの、まあ、今回の C20 でも、SDGs を人権目標と捉えてそして誰一人取り残さないっていうことをG20 の首脳たちが真剣に考えてくれるようにというふうなそういう、まあ、スタンスで取り組んでいました。具体的にはあのフェミニストでいこうというふうに何回も言っていて、
なるほど、
あのこの場合のフェミニストっていうのは、うん、あの性別に基づくあの差別とか不平等にあの脳を言う人ってことですので、はい、女性の問題だけではなくて男性の問題も入ってきますし、うんうん、あの最近 の, あの話題で言うとあの二分化できない方、
はい、
性の、ねうんうん、を生きている方たち、あの LGBTQI と呼ばれるような方たちですね、はい、その方たちの問題も入ってくるというふうに考えています。ですからそれはあの誰一人と取り残さないっていうことに取り組むための一丁目一番地といいますか、うん、最初の第一歩だろうというふうに考えて、取り組んでいました。
なるほど、
はい、
ね、あと本当にどれも人権につながりますからね。温暖化の話もそうですし水の話もそうです、食料の話もジェンダーの話もそうですしあそこに関わる、ね、あの17のターゲットやっぱりそこはね、やっぱり 人をどう生かすか、うん、それをどう取り巻く環境をいかに持続可能にするかということだと思うので、まあ、それでいくとやっぱり SDGs ってのはすごく分かりやすくていい目標ですよね。うん、で今多くの その中小企業だけ、まあ、大手の企業も中小企業も皆さん SDGs っていうのは名前はもう聞いたことあるけどどう取り組んだらいいかっていうのがまだまだね、そのどっちかというと SDGs ってとりあえず歌っときゃいいというような風潮もあって、うん、それでウォッシュしてんじゃないかという話もあるので、
そうなんです、そこが非常に懸念される点で、うん、あのむしろあの実はあの企業の方っていうかあの、ね、あの会社の方たちビジネス界の方たちが率先して今、あの大変熱心に取り組んでおられるという、うんうんうん、そういう状況があります。でそれはもちろんすごく大切なんですけれどもあの場合によってはこれはうちはここをやってるから SDGs やってますっていうようなそういう風な形で使われることもあるの で,
そうです、ね、
いやそうじゃなくって SDGs っていうのは2030年にこうあるべき社会を想定してといいますか、はい、それをまずみんなで構想してそこから今2019年に何が必要かっていうことを考えないといけないんだっていうことでこの1年ぐらい感染症協議会が、はい 大変熱心に取り組んでいるのが関西 SDGs 市民アジェンダっていう取り組みなんです。中須さんにも何回も来ていただいています、はい。
ね、でもそうやってバックキャストっていうかね、はい、まあ、今何ができる、しないといけないのかっていうことで、はい、やっぱりみんなで共通に目標にして、はい、でまあ、専門性を持った NGO の緩やかなネットワークですので、はい、やっぱりあの企業さん単独でできないこと山ほどあると思うので、市民事業者行政、まあ、みんなが一緒になってそれをね、まあ、特にその専門性を持った NGO がアドバイスというか一緒になってこうやることで解決したいだとか次のステップに進むようなことにもねつながると思いますので、ぜひですね、まあ、関西 NGO 協議会活動を広げて、はい、広がっていってほしいと思いますし、この SDGs キーワードにもっと緩やかに、ね、その国際協力だけではなくていろんな団体がつながれるきっかけにも なってますのでね。
そうなんです、そこがすごく重要な点だと思っています、うん、SDGs が SDGs っていう枠組み使うことによってこれまで接点がなかった組織や分野の方たちつながれると思いますので、はい、うん、そこを大切にしていきたいなと思っています。
いや、ありがとうございます。もうあっという間でしたけれども、まあ、聞いてる皆さんぜひ一度ね、まあ、ご興味関心ある方は関西 NGO 協議会調べていただいて、はい、そこにもたくさんの、ね、団体さんも加わられているので、ぜひそこにねボランティアで活動してみたりだとかいろんなイベントに参加してみると、あのいろんな学びにもなるし出会いにもなるし、うん、次自分が何したらいいかなっていうことも見えるのかもしれません。まあ、
いろんなセミナーとかねシンポジウムもやってますので、はい、ね、
はい、これからもあの SDGs 市民アジェンダの取り組み続けていきますので、ウェブサイト見ていただいたら情報出てきますので、ぜひご覧になってください。
はい、ありがとうございました。本日は関西 NGO 協議会の代表理事であられます三輪敦子さんをお招きしてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
中須さん、また来月、
はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。